藤岡宮司の未来思考チャンネル。皆さんこんにちは。仙台の二足谷神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。令和8年で1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、なんか前回前々回と割とこう歴史にこう思いを馳せていった感じがするんですが、今日はちょっとガラッと思考を変えているような気がいたします。宮司の夢っていうテーマでお送りしたいなと思います。
わかりました。まあ今1000年を迎えるにあたって、まあ神社の改修工事ですとかいろいろやっておりますので、はい、まあそれをまあ終わらせることが、まあ一つの最、まあ一番の今の夢にはなっていくんだろうなというふうには思ってますけれども、まあただそれが夢物語でならないように頑張んなきゃいけないっていうのも事実でありますので、まあそれをやっぱり、その夢というか、まあ現実にもうことは始まってるので、成し遂げてはいく、行こうとは思ってますけれども、まあそれを成し遂げることによって、次の世界に何が残せるのっていうことが、まあ私の夢になっていくのかなというふうに思いますし、まあこれは宮司としての夢なんだろうとは思いますけれども、地域を活性化することが一つの夢でもありますし、まあ若い人たちがやっぱり、もう元気にこう、活躍できる街になってほしいっていうのが一つがあります。その起爆剤となるために、まあ、まあ、今、その夢にかけてるっていうことが一つあります。はい、これは、宮司としての夢ですからね。
でもすごくいい夢だなと思います。
まあ、これは、まあ、公の立場としての、まあ、夢にはなるんだろうな、というふうには思いますけれども。まあ、あとも、まあ、自分の中では、まあ、この一つの仕事が終われば、まあ、若い人たちに世代を譲ろうという気持ちはいっぱいあるので、若い人たちに頑張ってくださいっていうことで、まあ、そのプレゼントを、まあ、してあげるっていうことだけなんですけれども、はい、まあ、それしたら、まあ、自分は、まあ、ゆっくりと引退というか、隠居というわけでもないんですけれども、まあ、もう、まあ、だいたい60歳ぐらいになると思うんでね、そうなったら。
なるほど。
自分の最後の夢というか、そういったものはやっぱり、はい、と何年生きられるんだろうっていうね、先がもうだんだんと見えてくるような年になってくるので。
まだまだですよね。はい。ま
あ、でも65になって、あと15年だったら80ですから、それを考えたときに、あと15年で80になるんだと思ったときに、いや、今のうちにできることって何かやっておきたいなっていうのは、やっぱり計画しておかないと、その年になってから計画したんでは、やはり、
そうですね。
割り合わないですよね。なので、今のうちから、まあ一応構想だけは立ててますけれども。
そうなんですか。まあ、なんか、ちょっと宮司の夢についてしっかりお聞きしたいなとは思ったんですけど、その前に、その、なんて言うんでしょう。その個人の構想っていうのをちょっとまずお聞きしてみようかなって、すごく惹かれてしまいましたが。
まあ、まあ僕はまあこの地を離れて、まあどこかに移住しようかなと。
ええー、まあもう。どんなこと言ってしまっていいんですか？
移住したいなというのがやっぱり夢ですよね。移住して、まあそれで、まあどこか、いいね。まあ、暖かいところで過ごそうかな、みたいな。
まあ、この地にお住まいになって、だいたい通算で何年ぐらいですか？
今は30年ぐらいですかね。今、ここに住んで。
まず、幼少の頃から。
はい。まあ、ずっといれば60年近くありますけど。
そうですよね。でも、途中は、宮司の修行を、はい、宮司とか、神主さんの修行されていたりとか、お勉強されていたので、うん、30年間住んでいらっしゃる。もう住み慣れた、もういろんな人たちもご縁も顔も広くたくさんいらっしゃるけれども、そこから移住をしたい。なんでなんでしょう。
まあ、いや、もともとものづくりが好きなので。
はい。どういったものを作られるんでしょうか。
ちょっとやってみたいなと思うのは和紙作りとかですよね。
紙をすくということです
はい。
ね。
和紙を作って、まあ、その、すいた紙で神社の、こう、何かやったらいいのかな、みたいな。
祈祷を
はい。
書いた
まあ、そういっ
紙み
た
たいなも
こと
の。
を考えてみたいところですよね。
ええー、
まあ、そういういろんなことをやりたいなっていうことはいっぱいあるんですけど、まずでも、まあ、子供たちっていうか、息子にこう、代を譲って、ここを出て、近くにいればやっぱり頼られてしまうので、まあ、それを、許さないというわけじゃないですけれども、まあ、遠く離れてればなかなかこう、ないだろうということ。やはり、自分自身も一人でこう、立ち上げてきましたから、今一人の自分の力でこう、もっと伸ばしていってほしいっていうのもありますので、人に頼らず自分の力でこう、やりなさいっていうことですよね。
でも、グーってそういう人ってちょっと珍しくないですか？普通、なんていうのかな？ちょっと権力も握ってるから、院政を引きたいみたいな、いつまでも口出しをしたいみたいな感じの人の方が、私のイメージでは多い気がするんですね。これは別に神社のことを言ってるわけではなくて。
世の中をダメにしてるんじゃないかなと僕は思ってるんで。でも、いつまで経ってもその上が、上の人間がいる目の上の炭鉱みたいな形で居座ってるっていう、まあ、これを聞かれた方は怒る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、僕はそういうのが嫌いなので、もう、まあ、成し遂げることが終わったら逆に、身を引いて任せるっていう方がいいというふうに僕は思ってるので、長々とそう、いつまでも権力の座に居座ろうというふうにも思ってないですし、またそういうのに興味もないんで、
でも、なんだろう、やっぱり自分がやってきたこととか、いろいろな、その知見、いわゆる知見、宮司は3割だろうから、そういったものを、なんていうのかな、まあ、譲ったとはいえ、いろんなことを教えていかないと、なんか、せっかくここまで来た神社がダメになってしまうんじゃないかとか、そんなこともあんまり思われないという
それ
か、
も
思
思うことは多々ありますよ。
わない。そうですよね。
ただ、生まれた時からこう、僕の背中を見て生きてきた人間ですから、息子たちにとっては。それはいなくなったとしても、あの時こうしてた、してたっていうのは多分分かってると思いますんで、今はこう、口に出してやらないだけで、あって、まあ、いざとやったら多分やるだろうなっていうのは、思うので、僕も多くは語りませんでしたけれども、多くを語らず、まあ、ただ単にもう仕事ばっかりしてたんで、その姿だけは多分見てるとは思うんで、それでいいんじゃないかと僕は思ってます。なので、
で
もう
す
伝えるこ
か。
とはもう僕の背中が教えたから逆に今度は自分たちの背中を次の人たちに見せなさいっていうことでいいと思うんですね。
そう
そ
で
れ
す。で
が
も聞いてる
時
人、
代とともにこう、愛を譲ってあげ
もう
るっていう。
皆さんすごい、まあ、多分ちょっと感動してくれてるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただ、なんかどうしてもちょっと心配で口出しちゃうというか、こう、見てると口出しちゃうから、ちょっと離れるっていう感じですかね。
そうですね。見てて、やはりこう、ぶつかることって結構あると思うんですよね。確かに今でもぶつかるんですけれども、それはまあ、なんとか、まあ、お互いの言い分を聞きながら、まあ、なんとかその真ん中を取ってやってるっていうことなので、まあ、私がやってきた時代のやり方と、今の、まあ、若い世代のやり方っていうのは、やっぱ変わってきてるなっていうのは確かには認識してるので、じゃあやってみなさいっていうことは、やっぱりやってみて、失敗したら失敗したで、それなぜ失敗したかを考えろっていうことは伝えてますけども、ただその失敗するだろうっていう僕は予測をしてて、案の定失敗するんですけどね。ただそれをあえて、その失敗するっていうことをあえてやらせなければわからないだろうというふうに思ってるので、失敗してそこから自分でなぜ失敗したんだっていう反省をして、そこから立ち上がってこなければ、やっぱり次には繋がらないぞっていうふうに思ってるので、だからまあ逆に、あえて突き放すっていう形ですよね。
いや、でも、宮司がそういうふうに思われるようになったのっていうのは、どうしてですか？
やはり自分がやはりやり始めたことは、うちの先代の宮司もそうでしたけども、まあ公務員をやったり兼業でやってましたので、まあほぼほぼ30年間、まあ何もないところから一人と、まあ僕の家内と立ち上げてきたっていうのがありますので、まあそこは確かにあると思いますし、自分で決断して自分で責任を全て取らなきゃいけないっていう、その覚悟を持ってやってきたので、ですからまあそれで失敗しないためにどうすればいいかとかっていうこともまあ十分考えながら、それでも失敗するんですよ。で、それでも失敗して、それをまた、リセットして、まあやってきて今ですから、まあそれがやっぱり若い人たちには必要だっていうふうに今でも思ってるんで、何でもやらせるんですけれども、失敗したら考えなさいっては言ってます。でもう、それが早ければ早いほど立ち直ることも早いので。
なんかこの考え方って本当に広めたいし、自分もやっていきたいなと思うんですけれども、なんか広まらないというか、まあ私も含めていつまでもこうなんか連綿としてしまうというか、地位とかそういった、私は地位はないですけれども、
そうです。
そう、
まあ、
なん
そ
か
れは逆に言うと利権が絡んでくるからなんだなというふうに思うんですね。個人的な利権とかそういったことがやはり絡んでくるから逆にできないんだろうなというふうに思うんで、まあ、先ほど申し上げたように別に地位も名誉もお金も別にあんまり興味ないので、だから逆に、まあ、ここを出るということは財産を全て息子たちに譲るということになりますから。別にそれは別に年金暮らしでいいや、みたいなね。
す
それ
ごい。
でやりながら、出て、やはりこう、遠巻きに、こう、まあ、次の世代の人たちのやることを見守るみたいな形でいいのかなっていうふうには思ってます
わあ、なんかこう、すごい壮大な話をちょっとお聞きしてしまったんですけど、ちなみに暖かいところっていうのは、どのあたりを想定してらっしゃる感じなんですか？
知人にはちょっと結構話してる、どうせ沖縄に行くんでしょうなって言われますけども、いや、沖縄はちょっとね、僕食べ物が合わない可能性もあるからって言っ て、
なんて毒舌を。美味しいじゃないですか、何もか
まあ、
も。
美味しいんですけれども、それを毎日食べなさいって言われ、食べてって言われると、ちょっときついかもしれないよねっていうのがあって、まあ、どうせなら瀬戸内あたりがいいかな、みたいなね、温暖
温
なあの
暖で
辺が
す
いいよ
し、
な、というふうには今思ってはいますけども、
風
まあ
光明媚で、
そこでまあちょっとちっちゃなね、お家でもいいから、借りるか買うかで住ん
素
で、
敵で
まあ、
す
また
ね。
新しいコミュニティの中で過ごすのもいいかな、みたいなのも思ってますし、まあそこを拠点にして、まあ今までお世話になった人たちに、まあ全国回って歩きながら、会いたいなっていうのは、挨拶して会いたいなっていうのはありますよね。まあバイクが趣味なので、バイクでツーリングしながら、全国回りながら、こう、皆さんにこう、こんにちはって、こう、挨拶しながら、実は仕事辞めたんですって言って、引退したんですって言って、まあちょっと一杯お酒でも飲みながら語り合えればいいのかな、みたいなね。
うわー、なんかめちゃくちゃ、すごい素敵な夢というか、将来、未来ですね、これは。本当に。
夢って言ってしまうと、夢は叶えるべきもんだと僕は思ってるんで。まあ、やらなきゃ、まあ、言っちゃったらやるしかないよねっていう
そう
ふう
で
に
す
は
よ
思ってるんでね。
ね。
まあ、多分やるんでしょうけども。でも、家内はついていかないって言ってましたから。
でも、それぞれ2拠点っていうのもね、ありますから、
まあ、私
そうい
は
う
ここ
の。
にいるって言ってましたんで。そうか。じゃあ、
はい。
もう一人で、
すご
そう
い。
かな。
でも、いいです
まあ、そ
ね。
れが一
今、
つの夢ですし、まあ、もう一つあるのは、やはりこう、まあ、どこに行こうが別にいいんですけれども、ただ、この神社の業界っていうかですね、この業界は非常に後継者不足っていうこともありますので、そこになぜなんだろうっていうふうに思うと、やはり、 食べていくことができないっていうのが一番だと思うんですね。神社一本で仕事を取りにして、皆さんのお世話しながら食べていくっていうことはなかなか厳しいのは現状であることは確かです。私も、帰ってきた頃っていうのはそうでしたんで、ただそこでまあ別の仕事をすれば結局はまたダメになってしまうと思って、貧乏でしたけど、家内と二人で頑張りましたけど、まあ、それが今、なんとか、形になって残ってき
そ
た
し
かな
て、
というふうに思うんですけど、まあ、そういった、全国の神社で、そういう困ってるような神社があるんだったら、そういう、手助けしてあげたいなっていうのも確かにありますね。
もう私もう明確にすごく見えてしまいましたね。千年のその大きな事業が、をすごい大成功して、で、その後は瀬戸内に、拠点を構えて、バイクで全国を回りながら、神社経営コンサル担当されるという感じで、時々、また二柱神社に帰って、奥様とどっかへ出かけたりとかする。その合間に紙をすいたりとか、菊を作ったりとか、何か農業をしたりするっていう、なんか結局忙しいですね。
どこまでできるかわかんないですけれども、
いやいやいや、
動ける
でも
間は
い
動いた方がいいのかなっていうふうには感じてますね。
素晴らしいお話聞かせていただいたんですが、宮司。先ほどの、過疎化で地域活性をしていきたいっていうお話はですね、まだ全然お話として、詳しくお聞きしてないので、次回以降、そのお話もちょっとお聞きしていきたいなと思って、いいでしょうか。なんか思わぬところの宮司のその引退宣言と引退した後ゆったりされるのかと思ったら全然ゆったりしないっていうそういう話を聞かせていただいて、どうでしょう、聞いてる皆さん、なんかね、元気出ませんか？もう例えばこうちょっとね、40歳過ぎてきて、ちょっともうそろそろ自分の人生もとか会社人生もなんて思ってる方、全然早いですよ。まだまだ次の人生、その次の人生もありますからね。すごく元気になったんじゃないかなと思います。あなたの夢もね、もう一度考えてみていただきたいなと思います。宮司、面白いお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。